マザーハウス旅するラジオ、ぜひ行ってほしい世界のこの街。こんばんは、ナビゲーターのヨッシーこと吉波です。この番組ではマザーハウススタッフが訪れたことのある世界のお気に入りの街をリレー形式でご案内していきます。変わり者が多いマザーハウススタッフの旅先はとっても個性的です。次のお休みの旅行に一味違う旅先をお届けしていきます。今日は本店の田財さんに来ていただいております。田財さん、こんばんは。
こんばんは、本店の田財です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
田財さん、ぜひリスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。私は今本店に配属になったんですけど、もともとはファブリックチームにインターンとして入社しまして、その後ジュエリーチームに移動させていただいて、ジュエリーマザーハウス本店、ジュエリーマザーハウス元町店、渋谷ヒカリエシンクス店と移動になって、現在が本店でございます。はい、
いや、もう、あの、うちのマザーハウスの中でも、もうほとんどの分野を経験したんじゃないかっていう。
いやそんなことないです。
ストーンから12からバックまで経験して今本店にいるという、ちょっとなかなかいない経歴かなと思うんですけど。
いや、ありがたいことに全部のチーム回らせていただきまして。
いや、本当ですね。いや、もう、はい、今日はいろいろそんな、あの、経歴からも分かる通り個性的なサザエさんのお話をいろいろ伺っていければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日は、あの、茨城県のつくば市を、あの、ご案内いただけるっていうことなんですが、これ、あの、毎回聞いてるんでちょっと、あの、念のため聞くんですけど、あの、まず気になるのが、あの、に日本からの方というか、
日本から
の方っていうか、どうやって、あの、行くんでしょうか。
そうですね、つくばには、本店のある秋葉原からですね、つくばエクスプレスっていうのに乗っていただいて、5時半ほどでつくばに着きます。はい、結構意外と近いのがつくばですね。
はい、いいですね、1本で行けるんですね、本店から。
もう寝てる間に着いちゃいますよ。
すごい。でもいいですね、今海外とかは行けないですからね、このタイミングだと、ね、国内でっていうのは。結構、つくばは何度か行かれてるんですか？
いや、実はまだ2回しか行ったことないんですけども。
はい、でも本店からも
2回、はいはいはい、
簡単に行きますしね。2回行ってるし、
はい、2回行っただけでも、まあ、筑波の良さすごく分かりました。
あ、そうですか。じゃあ、ぜひその筑波の魅力を伺っていければと思うんですが、今日は、あの、お話しいただけるポイントが2つですね。1つ目が、筑波といったらやはり筑波山ということで、筑波山と、あともう1つが日本、それから各国、そして宇宙、そして筑波、そういったもの全てが堪能できますよということだったんですが、早速1つ目の筑波といったらやはり筑波山ということなんですが、こちらについて教えてもらってもいいですか？
はい、ありがとうございます。もともと筑波に行くきっかけがですね、筑波山に友達と山登りに行ったのがきっかけで、
筑波山目当てだったんですね。
あ、そうなんです、そうなんです。もともと、私大学時代山岳部っていうこともあって、山登りは好きでですね。
もうそれがまず意外ですけど、全然山岳部感がないです。
ないですか。
なんかどっちかっていうと、おしとやかな、なんか文化系なイメージだった。
本当ですか、そんなイメージありますか。
うん、なんか、結構がっつり山岳とか登るタイプですか、それともちょっとこう、なんかウォーキングじゃないけど楽しい感じで登るタイプの山岳部だったんですか。
そうですね、私の大学は結構、あの、がっつり登るタイプの山岳部でしたね。
へー、すごい。具体的にどんな感じだったんですか、学生時代の登山は。
そうですね、1ヶ月に1回は、あの、山登りに行くって感じでですね。
あ、へー、すごい、結構頻度
高い。そうですね、月に1回は登りに行って、で、夏休みとかの、まあ、長期休暇がある時はもう1週間とかかけて、あの、山々を巡って、テント泊しながら登っていましたね。なので、あの、一回も下山することないので、はい、1週間の間お風呂とか一切入らずに、
絶対無理。すごい。
ご飯とかも、あの、はい、1週間分を ゆっくり、じゃあまあザックですね、そうあの行って、みんなで手巻きして背負って行って、テントとかなので、あの頃確か20キロとか25キロぐらいで背負って、はいはい、
すごい、ちょっと大きめの子供を背負うぐらいの感じで、やっぱり登り、お風呂にも入らず。
入らず
すごい。それはた楽しいというか、もともと好きだったんですか、登山が。
もともとは全然そんな好きではなくて、山岳部に入るきっかけも、ハイキング部ぐらいだなという感じで、ぐらいの感覚で入ってしまって、いざ登ってみたら、あ、何か違うぞと思いながらも、何か違うぞと思いながら、3年間でも続けましたね。
うわ、すごい、なんかめちゃくちゃタフだし、忍耐力がすごいです。なんか私だったら、しんどと思ってすぐやめちゃうと思うんですけど。
結構でも、実際登ってるときはしんどいんですけど、山とか行ってみんなでご飯おしゃべりしながらご飯作ったりとか、山頂行った時の達成感はやっぱり、あれは何事にも変えられないものだったなって今にも思いますね。
あー、すごい。なんかそんな多田井さんが滑る筑波山だから、結構筑波山も登るのきついのかなって今思いながら聞いてたんですけど、実際のところどうなんですか？
全然すごく初心者の方でも登りやすい山でできて、
よかった。
日本の百名山の中にも指定されてるんですけど、中でも日本の百名山の中でも一番標高が低くてですね。
そうなんですね、は
い、とっても登りやすいです。なんか結構山道なんかも整備されていて、簡単なところルートもあったり、結構岩場をガシガシ登ったりするルートなんかもあったりして、結構初心者から上級者の方でも飽きることなく登れる山ですね。
じゃあ結構こうずっと景色が変わらない、なんかしんどいっていうよりかは、なんかどんどん場面場面が変わっていって、それも楽しみながら登れる感じなんですかね。
そうなんです。結構景色も開けたところも多いので、登るにつれて景色が変わってとっても楽しいですね。
わー、すごい、ありがとうございます。なんか写真もね、事前に共有してくださってたの、これはなんですか、弁慶七戻りって書いてあるんですけど、これは一体どういう場所なんですか？
そうなんです、これがですね、弁慶さんも7回も言われている石でして、もう今にも落ちそうなギリギリのところで、
はい、
保っているこの大きな岩が頭上にあるところをくぐっていっていう、弁慶七戻りっていう石ですね。
これ普通になんか落ちてきそうで怖いんですけど、これ真ん中にいるのが多宰さんですかね？
そうですね、私が今
なんか手を合わせながら、なんか
神秘的
な神秘的なすごい、こういうシーンもじゃあ登ってる中で見れるっていうことなんですね。
そうなんですよ。
すごい。実際に登ってみたこう景色が結構楽しいっていうことだったんですけど、筑波山から見える景色ってどんな感じだったんですか？
でもこの茨城の町風景なんかも見えてですね、ポツンとこう家々がこう並んでる様子なんかも見れて、とても綺麗ですよ。
そうなんだ、筑波山の頂上から結構筑波市内を見渡せるような感じなんですね。
そうですね。で、天気が良ければ富士山なんかも見
れるので、そうなんだ、いいですね。そっかそっか。じゃあその登ってる間の景色も楽しめるし、登ってからの景色も楽しめるっていう、2つ楽しみながら。なんか筑波山に登った時の思い出とかあります？なんか友達と行かれたんですかね？
そうなんです、社会人になってから行きまして、大学の時の友達とバイト先の友達と、その友達の友達と登ったっていう形で。
すごい初対面の人と登った感じ。
そうなんですよ、実は初対面の人とも登ってなかなかない。
でも確かになんかこれだけ何時間ぐらい登りきれるんですか？
そうですね、登って降りるのに大体5時間かかるかかからないか、かなりゆっくり登って降りていったので、そんなにかかったかぐらいで登れますね。
そしたらなんかみんなでおしゃべりしながら1日かけて、降りてきてもまだちょっと時間があるみたいな感じなんです
ね。そうですね、そうですね。
すごい仲良くなれました、その初対面の方とも。
あ、慣れました。なんかやっぱり一体感が生まれますね、
うん、
謎の。
そうなんだ。
一緒に頑張ってるぞという。
登山部の頃の。
そうですね、あの頃の思い出がすごい蘇ってきました。
蘇りながら。
はいはいはい。
すごい、ありがとうございます。なんか私あんまりあの登山とかはあのそもそも運動が苦手なんで、あのチャレンジしにくいというか、そうなんですよ。なんかそもそも体力を使うのが嫌だみたいなところがあるんですけど、なんか今の田崎さんの話を聞いたら、あのあ結構なんか楽しみながら飽きずに登れそうだなっていうのと、一緒に行った人となんか仲良くなれそうだなっていうのが感じれたので、なんかぜひ私も行ってみたいなと思いながら聞けました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしたら今回はあの筑波といったら筑波山ということで、筑波山の登山のエピソードをお伺いしていったんですが、次回はですね、筑波山を下山した後のお話ですかね。日本ね、各国、そして宇宙、筑波で全てが堪能できるということで、また次回をご案内いただくんですが、またこれも結構なんか、なんだろう、筑波から山から降りたらこんな謎のなんかカエルとか出てくるんだって気になるんですけれども、ちょっとこの辺は次回に伺っていければと思います。
はい、ぜひ。
ありがとうございます。